はい、今日のトークはムフィコのなんかコメントから始まってるんですね。で、トムさんの話を聞きながら、もしトムさんが日本に来て京都に来たら、もちろんお寺とかこの古い建物に興味を持つと思うんです。だけど普通に街を歩いていたら、一般の家屋は木造であっても窓か多くの家屋の窓がアルミサッシでできている、これってなんか海外から来た人から見たら、なんかちょっと不思議な感じがするんじゃないかなって改めて思ったんですね。で、私はロンドンにも滞在していたことがあって、でアバナシャンペンもそうですけれども、古い建物は多くほとんどが木枠、木の窓が木の枠だけど、京都で木の枠の窓をは逆に少ないんじゃないかなと思って、ルータさんどう思うっていう話をしていて、でルータさんもそうだねって、日本の家屋は1960年代ぐらいとかにこう改修されるときに木造であっても、古い木枠がアルミサッシに置き換えられて、それでもうすごく急速なスピードで規格化され、標準化され、で工業製品がこう組み込まれている、そういうふうにすごく速いスピードで変わっていったねっていうような話をしています。でこうした話を聞いて、トムさんが京都はガラス窓が普及するよりもずっと前から以前から都市があるため、ガラス用の木枠を作る伝統が、根付くその前に工業化が進んでいった、そういう背景があるのかなって。それに対して例えばイギリスのようなも古い歴史を持ちますが、以前からこう手作りのガラスをつなぎ合わせたステンドグラス、そういったものを使った木枠の窓っていうものがあった。で一方アメリカは建国が新しいから、1800年代の半ばから後半にこう一気にこういろんな建物が作られた、植民地化の中で、でその時すでに窓は板ガラスっていうものが、大きな窓がそういったものが製造できるようになった、そういう、板ガラスの発展展開と国中のこう建造物がどんどん作られる、そういうのがぴったり重なって新しい建物が建てられる、そこで板ガラスが標準として採用され、その中で木製の窓枠が伝統として定着をしていく、そういうふうな流れがあった。で日本の伝統的な窓は逆にある時期に高度に規格された工業用の窓へと一気にこう飛躍をしていった。だからパカが扱うような古い一点物のこうドアとか窓とか、そういうものを新たに自分の家にこう組み込もうとしても、もうすでに工業化された規格化された窓っていうものに対して、なんかこう自分で DIY で窓を入れる、窓枠を入れる、木枠を入れる、そういうことがなかなかこう逆に難しくなったのかな。でアメリカの場合はまたこうDIY 精神っていうの、パイオニアスピリットっていうのがあって、いろいろこう入植者たちが職人のいないそういう土地で自分たちの手で自分の手で家を建てて、そういうこうゼロから作り上げる必要があって、で自分の家はあるいは車でもそうかもしれませんが自分で直せる、それが男性の一人前の証でありプライドでありっていう、そういうなんかアイデンティティみたいなものもあって、それでこうなんていうか木枠の窓がこう伝統として残ると同時に、それを自分で自分の家に入れたりとか工夫してサイズを工夫したりするとか、そういったことがあり得たのかな。それはこう日本の都市のいろんな家の作り、工業化されたものという流れとは違うかもしれないねという話をしています。説明が難しいが面白い話だなと思います。で次にトムさんに私が聞いたのは、これが実はトムさんに今回こう遥かな人に来ていただいてお話を伺いたかった、そういうきっかけなんですが、私が昨年の10月に イリノイにあのアブナ・シャンペーンを訪問した時にパカに行って、でそれで倉庫がウェアハウスがサベージのウェアハウスがすごく見やすく改造されていたんですね。でなんでなのかな、なんかそのコロナの間にいろいろこうあの何かが変わったのかもしれない、そういう話をちょっと聞いてみたいなと思って、次の質問になっています。どうぞ。はい、このパーツでは麦子がほとんど6年ぶりかにパカを訪れた時にとても見やすくなっていて何かが変わったという印象を受けました。で COVID のパンデミックっていうこの先どう何が展開してどう終わるかわからない、そういう間の営みがその後にどういう影響を及ぼしているのかという関心から話を伺いました。結果的にはこの休業期間とかも含めてパカを大改造する良い機会になったっていう結果的には、という話です。でその前にその、何が変わったかという以前にパカのそのウェーハウスっていうものがそもそもどういうふうに作られてきたかという話も含まれています。でパカのウェーハウスは、トムさんが言うには最初から計画的に作られたものではありませんでした。で、あの、その、プリザベーション、コンサベーションズ、歴史的古い、あの、建物の保全保護を活動している人々にとって、こう、取り壊される家を見たときに、ボランティアの人たちが、ああ、もったいない、もっとここには使われる、リユースできるものがあるんじゃないかな、ということで、許可を得て、そういった、いろんな、あの、建材とか部材を集めた、サベッジ、その集めたものを最初はこうあのボランティアの人々のこう自宅のガレージとかそういうものを借りてあの置いていました。それであの、その活動が大きくなりにつれて場所が必要になって現在のシャンペーンのウェアハウスの場所を得てあのそこが置き場になりました。ただその初めから計画的にこの活動があのサベージとウェアハウスの活動があったわけではなく、その都度こう展開をしてきたようなので、あのそのウェアハウスの中が最初からあのオーガナイズこう秩序的に並べられていたわけではなかった。でところがその、でパンデミックの間あのロックダウンが行われて強制的に休業営業ができなくなったりしました。なのであの一応クローズではあったけれども、この期間にお客さんが来ない入れない、そういう期間にもうトムさんは毎日あのパカで仕事をして、その仕事っていうのはこう閉鎖中もあのその内部をどういうふうに改造したらいいかを考えていました。でボランティアの人と一緒にそのこのウェアハウスを例えばあのどういうふうに並べるかという時に窓からのこう自然光がうまく入って置いてあるものが見えるようにその通路のこう向きを揃えたり、どこどこのコーナーに行けばドアノブがまた持っているヒンジなどがあるってい こう関連器具というのもこう見やすくあの大きい種類ごとに何ていうかな論理的というかそういうふうに商品をグループ化あのすることができました。でその結果あの今のパーカーは以前よりは倉庫がウェアハウスが圧倒的に使いやすくなりました。でパカっていうのはあの私が最初に行った時の15年ぐらい前かなは週2回のオープンだったんですね。水曜日と、土曜日かな。でトムさんが事務局長になってそこで勤務するようになって、火曜日から土曜日まで週5日営業するようになりました。でそこに来る人は過去も今もその実用的なこう家のいろんな修理をする DIY の愛好家たちやあるいはあのすごくあの建材部品のそういう歴史的なものに関心のある人、あるいはこうあの自分で、何かこうちょっと手芸っぽいアート好きな人、何かを作ることが手作りが好きな人とか立ち寄ったりしています。で今もあの昔もそうですけれども、で、トムさんが前回話していたように若い人はこう、ね、あの前回話していたのはビクトリア朝時代のアンティークっていうよりはミッドセンチュリーの1950年代から60年代のものを好むっていう話をしていましたが、その敷居の高いアンティークではなくて、 手軽にクリエイティブに使えるこうヴィンテージものとかそういったものが若い人にも人気があります。で、今ではこのパーカーっていう場所は地域の人がふらっと立ち寄ってトムさんと話をしたり、あるいは初めて来た人でもこれ使い方は分からない、こういうものを探しているっていうことを気楽に、会話することができる、街角の、ショップのような、こうコーナーショップのような、そういう場所でもにもなっているのかなと思います。それがコロナを経てより改造が進んで、コロナを経てというかパンデミックの休業期間を経てより見やすく改造されて今に至っているという話です。で、次のパーツではそういった話を聞いて、リュータさんがいろいろちょっとトムさんに尋ねています。では最後のパーツをどうぞ。はい、リュータさんがトムさんとのトークの最後にそういったサルベージの活動、取り壊された古い建物からいろんなものを救済するそういうような活動の中で歴史的な発見があったりするんじゃないですか。例えば今週も最初にイベント情報でお伝えした地下鉄道のそういう活動の中で、これは、アメリカのニューヨークのマンハッタンですが、近年になってそういう、なんていうかな、マーチャントハウス博物館っていうところで、もともとその博物館になっている家の中のタンスの中によくわからない空間がある、謎の空間があるというのは知られていたんですが、近年になってそれが地下鉄道の秘密結社のいろんな人をかくまったり、逃がすそういう通路に使われていたんじゃないかということが分かってきました。そういった歴史的な発見がそういうパカの活動を通して見つかることとかはないでしょうかっていうような話をトムさんに聞いています。トムさんは率直に、残念ながらそういう刺激的なものはないし、パカの活動はすごく地道に、しかもそのシャンペーンっていうのは大学街で人の出入りが激しくって、大体こうサルベージを依頼されるような建物っていうのは築100年ほどで、それまでいろんな人が住んでいたり共同住宅として扱われていたもので、パカがそのサルベージに行く時には元のこう所有者がどんなふうに使ってたかとか分かりにくい形で残っていたりするのでっていう、その歴史的、この地域で歴史的大事件が起きたというわけでもないので、そういった発見、歴史的な発見っていうものはなかなか遭遇することはありませんという話をしています。そこでリュータさん、いやいや大学外だから偶然の発見があるんではないでしょうかって、例えば日本だと最近大江健三郎のノーベル賞受賞者である作家の大江健三郎の未発表の原稿が発見されたって、そういうことがありました。それはもともと下宿していた、先の、ところでこう保存されていたそういう原稿のようなんですけども、で最近になってこれが本当に大江健三郎のまだ知られていない初期の作品であるということが知られていて、そういうことが大学外だからあるんじゃないですかっていう話をさらに聞いています。ちょっとトムさんが、そういう大学外だからの発見はあるかもしれないけれど、だいたいこうパカが行くサベジに行くところではもうなんか家が空き家になって取り壊しの段階で、そういう、こう日記とか古い手紙ということは極めて個人的なものはもうなくなっているし、なんかこう写真が挟まっていたりとかそういうことはあるけれども、家屋はこうもうこう雨に濡れていたりとかして、でそう修復可能ではない状態での取り壊しになっていることが多いので、今のところそういった発見はありませんっていう話でした。ただこのリュータさんも私もトムさんの話を聞いて、その大きな歴史とは別にこう差別でこう実際にこうボランティアとしていろんな現場、建物の取り壊しの現場や あるいは人の話を聞いたりして、身をもって何かこう体験する、それが解体現場ではあるかもしれないけど、その地域の歴史や人々の言葉やものに触れる、そういうことが記憶の歴史、そして地域の物語 であったりして、そういったものがパカの活動を通して残されていったり、次に伝えられていったり、あるいは感じることができたり、興味を持つことができるのかなっていう、そういうあのパカの活動っていうのは、そういう意味で本当に、リユースだけじゃなくて、記憶として地域と関わっていくっていう活動でも、身体を通して関わっていく活動でもあるんだなっていう話に終わっています。またまたこのパカの活動がどういうふうに展開するのか、今後、いつかまた話を、続きの話を聞いてみたいと思います。それでは最後の曲です、どうぞ。今日お届けした2曲は、最初が B' の窓、2曲目がエドゥロボでザンビでした。それでは時間です。3回にわたるトムさんとのトークを通して、そこに人が住まう地域の建物を部材まで含めて愛おしむパカの活動の深みに触れたような気がしました。パカには演劇の舞台作りのための材料を借りに来る場合もあるそうです。では変わりやすいお天気ですが、週末は少しでも休めますように。来週も同じ時間に遥かのショーでお会いできますように。ダブルアルフィーズのオープンフォーラムフォーサメグミニティビューズエクスペスドーズオブスピーカーズアンドゥーノットリプセントダブルアルフィーアバナシャンペインディプトメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かのショー from ダブルアルフィーアバナ。 This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.